刻は5時40分10秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。大盛況でございます ね、
そうですね。
温泉すっぽん芸者の、ね、
はい、
会場から
いやお送りしておりますが
すごいですね、
はい。
今日のファックステーマは、はい、皆さんに今日もですね、
うん、
アルファベットの単語、
うん、
今日は愛です。
はい、
愛というアルファベットね。
愛ですね。
うん、曖昧ミーのね。
そうです
。愛でございますが。愛ですね。この愛から始まる英単語の中でお好きなのはどんな英単語でしょうかということで。うん、第一金曜日の時は H でした。
はい。
これくじ引きで決まっています。
そうですね。
くじ引きで決まっていて、
はい、
りっちゃんがくじを引いたらですね、
はい、
先週は J でした。
J でしたね。
そして森友くんがくじを引いたらですね、
はい、
愛が出たと。
愛が出ましたね。
素晴らしいですね。
そうですね。
なんか J、I、H ってなんか同じエリアで出てきちゃってますね。
はい、H、I、J とこう、ね、つながってるところでありますね。はい、
うんうんうん。
まだこう選びやすい、頭文字ですよね。
まあそうですね。のすけくんが今日何引くかが問題ですね。
そうですよね。はい。
来週ゲスト。
ゲスト
来週はゲストベテラン舞台俳優の方がいらっしゃいますので
ご迷惑をおかけしないように、
これか X とか引かないようにお願いしたいところですね、
は
い、
X と Q
ね、
ここら辺をこう避けていきたいですね。
Q だったらもう全員クイーンで一致すりゃいいんじゃないか。もう
一致するんだったらもう送ってもらう必要ないじゃないですか、まあ、クイーンですねっつって。
そうなんだよ。もうみんなほら好きな理由が違うじゃん。
そうですね、
うん
うん、クイーンを好きな、もうそれはクイーン特集ですよ
クイーン特集するよ、だから、うん、もうクイーンって決めちゃう、もう
決めちゃう、
うん、
ね、まだやっぱこう S とか例えば T とか、ね、だったらまあなんかこう
今年から始めたじゃないですか。
そうですね。
だ毎年4月はアルファベビキビキシリーズでいこうかなと思っているんですよ、はい、
じゃあ
だから今年4文字、
はい、
こうやってね抜かれたらどんどん少なくなってって、
う
ん、
いずれ
必ず X や Q が出てくる時がありますね。
じゃあしょうがない、
ね、しょうがないですけど、
はい、
できればゲストさんの時じゃない時に当たっていただきたいですね。
はい、ね、皆さんの投稿が難しい状態はさすがに避けたいですね
、はい、でもこればっかりはね。
そうですね、うん、引いてしまったら
しょうがない、
すいません、
それで行くしかないですよ、
ね、はい、
本当にね、もうだから投稿が全然来ないかもしれないですね。
だからそれがもう申し訳なさすぎて
全く投稿が来ない可能性があります、ね、
はい、さもう考えても思い浮かばないと
今日はまあいいですよ。
そうです、ね、
今日は愛ですか、
うん、今日は愛ですね。
いろいろありますよ、
うん、
ね、
だからイから始まるカタカナで言うとイから始まるものもあれば、
そうです
ね、愛から始まるものも
そうですね、
うん、
はいはいはい、
結構まあし母音子音の方で言うと、うん、母音から始まる
そうだよね
ものですからね、
うん、
多いよ多い
です、ね、なかなかね、母音、うん、母音は初めてですね。
そうですね、母音は初めてですね。
母音は初めてですね、
はい、
いやいや、ということで、
はい、
ぜひぜひ皆さんからの投稿をお待ちしております。ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
メールアドレスはインフォ
愛から始まってますね。
インフォメーション、はい、そうですよね。
そうですね。
info@fm767.com、
うん、
info@fm767.com でもお待ちしております。
はい。
そうだ、インフォメーションっていうのはね。
確かに、インフォメーション。
これも愛から始まる。
うん、ね。そうですね。やっぱ、インとか、そういうのがたくさんありますよね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、だからこれはもう本当にね、いい頭の体操ですね。
う
ん、
そうです
ね。今月は、
うん。
やっぱりこの新学期のシーズンですから。
そうですね。みんなで勉強しましょうと。
そうそうそうそう。
うん、
いや、だからもう新学期で、うちの娘たちも中学3年生になりましたから、ね。
いよいよ中3ですね。
いや、ルリルルさん中3ってすごいよな。
すごいですね。
びっくり。
ね、もう大人ですよね。
もう時が経ったんだなと思うね。
うん、
感慨深いというか、もう高校とかね、うん、受験ですから、いよいよ大丈夫かいなっていう。
いや、そうですよ。来年あったら JK なわけですからね。
そうですね。
うわ、
もう高校生ですね、来年はね。
大人。
背もだいぶ伸びたね、あんなちっちゃかったのにね。
そうですよね。
もう私の目の高さぐらいまでは来てるんじゃないかな。
いや、
そうですよね。
すごいですね。
成長するんだね、人間っていうのはね。
やっぱするんですね。
見てるとね。
はい。
そりゃだからほらね、友達のさ、はい、息子さん娘さん見てても、うん、もうそんななのって。
いや、やっぱいますよね、うん、あのスポーツ選手とかでも結構いますからね、うん、中学校の頃から背高かったり、うん、ガタイが良かったり、
うんうん、そうだね、
うん、
もう子供の成長ほど早いもんないな、
うん、
なんかね。
そうですね、う
ん、だから友達の子でももう高校生だったとか、もう二十歳だとか、とか言って、そんなになるのって感じだもんね。そりゃ俺も年取るわっていうのをさ、ね、
そうです
ね、もう本当に月並みなコメントが出てきちゃうね。
まあそういうもんですよね。
ね、本当にね。だからもうこの番組来年で20年だから、
はい、
ね。
いや、そりゃそうですよね。
DKD 中学のみんなは、まあ、生まれてなかった時からも始まってんだもんね。
そうですね、
うん、
ドアキンが始まるのと一緒に生まれた子は19歳ってこと
ですね。そうそうそう、19歳。
来年成人式、
ね、成人式
すごいですね。
ドアキンも成人式ですよ。
そうですね、うん、やっと成人、
やっと成人。いや、成人しても全然内容は伴わないね。もう子供のままですいませんって感じですけど。
そうですね、
ね、はい。いや、すごいよ、
うん、
いよいよだから来年はすごいね、20周年だから。
いよいよですね、うん、はい、もうメモリアルイヤーですね。
そうだね、
うん、
で1000回がもうすぐなんだよな。
今、そうですね、
今日966回目だから、
はい、大体1年間で50回ぐらいあって。
そうだね、
今年の
年末か。
そうですね、年末年始にかけて。
今年の年末の確か第2金曜かなんかなんだよ。また
そうなんですよね、大体森友さんの回になるんですよね。大体ね、森友
君なんだよね、うん、なんだろうねこれ。
そういう巡り合わせなんでしょうね。こう、自分からこう わがわがな人じゃないのに、
うん、
そういうものが舞い降りてくる。
まあそうね、
星の元の方。だ、
番組にお休みがなければ、
はい、
順当でいけば今年の12月の第2金曜ぐらいに1000回を迎える、
うん、そうですね、
という感じですね、
はい、
いや恐ろしい。
いや、いよいよ1000回ですね。
恐ろしいね、
はい、
桑原でもまあほら、うん、先輩見てきてんじゃん。神田龍夫師匠だってさ、
もうとっくに1000回、
とっくに1000回迎えてるしさ、
はい、
ね、
すごいですよね。
とっくだもん、もう、
はい、とっくですね。
フラワーラジオ自体がね、
はい、
去年20周年で、
そうですね、
大々的にイベントやって、でカンボジアの公演もその一環なんですよ、
うんうんうん、
今年先月行ってきた
20周年記念、
うん、カンボジアのツアーもね、それだったんですけど、
うん、
いやだからね、うん、すごいね、やっぱり20年もするとね。
そうですよね、
いろいろなイベント目白押しで、う
ん、トワキンが始まった頃俺はまだ未成年でしたからね。
お、
うん、全然まだなんか野山を駆ける
野山
半袖半ズボンは今でも変わりないですけど、はいはいはい、
それ変わりないよね、
はい、駆け回る少年でした、ね、
駆け回る場所が違ってた、
駆け回る場所が違ってました、
ね、ステージの上だけど今は。
そうです ね、はい、
当時は野山だった。
野山でしたね。
のすけくんのステージ見てて、これ野山を駆け回ったね。なんかこの証が今、は
い、結局変わんないんですね。タッシーさんもそうですけど、俺も変わんないんですね。
変わんない、
やってることは
変わんないよ、
はい、ただいる場所が違うだけで
全然変わんないんだよ、人間って。大して、
そうですね、
うん、
はい、
環境が変わるだけで、
うん、
本人は全然変わってないね。
変わってないですね、
うんうん、そんな感じだよね。
そうですね、
やっぱ野山駆け回ってただけあってタフだよねみたいな感じだね、ステージもね。
あ、そうですかね。
野山度が高いよねみたいな。
そうですね、
なるよ、
はい、
ね、ということで、はい、CM を挟んだ後はですね、はい、インフォメーション。
インフォメーション。
ね。
はい。
お伝えしようと思ってますので、お聞きいただければと思います。さあ、それでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションのお時間でございます。まずはのすけくんの活動からインフォメーションお願いします。
はい、ですね、私が所属してます2人目の
ジャイアン、
いよいよ来週、
はい、
アルバムが発売されます。ありがとうございます。 7枚目ですかね。
7枚目のアルバムすごいね、はい、
4月24日水曜日に、うん、Keep on Music
Keep on Music
Keep on Music 発売されます、うん、もうぜひぜひ予約していただいて、ね、たくさん聞いていただければと、
聞いていただければと思います。
思います。ぜひよろしくお願いします、はい、そして、うん、個人ソロのライブも、
しんのすけ、
はい、しんのすけとしてのライブ1個決まっております。来
たしんのすけ、
はい、それもですね、うん、ゴールデンウィーク明けの10連休明けの5月7日
すげ
え火曜日に、はいはいはい、東京の池尻大橋にあります
池尻大橋、はいはいはい、
アゲハズというおしゃれな、
なんか聞いたことありますね、
はい、お店なんですけれども、うん、そこで、うん、僕ソロで、はい、あとは優香という女性の弾き語りの方と、はいはい、波岡幸太郎さんというか、はいはい、ジュオさんというこの4組で、
フォーマンライブ、
フォーマンライブ、
しんのすけ、
はい、
それで池尻大橋なんてまた、
そうですね、おしゃれなところに、
おしゃれですね、
はい、ぜひぜひツイッターとかでもフェイスブック、何でも構いません、はいはい、連絡先知ってる方は
のろしとかでも大丈夫だよね。
そうですね、
のろし上げていただいて、行
くぞってやってくれれば、そうそうそう、予約は受け付けておりますので
太鼓、太鼓で、はい、電書バトと。
Gメール作ったんですけど、あんまり告知してなくて、
うん、あ
とでツイッターとかフェイスブックに上げようと思います。
あ、なるほどなるほど。
ぜひそれを確認していただければと、
はい、
そこに送ってください。
で、詳細は何て言えばいいの、こういう時
は詳細はそう
です、ね、ジャイアンの方は2人目のジャイアンのホームページでお願いします、はい、しんのすけの方は何か検索してください。
SNS を何かいろいろ検索すいません本当にしていただければ嬉しいです、
ねね、はい、それかあれですね、池尻大橋のアゲハでスケジュール載ってると思います。
直接、はい、連絡していただいて、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
無伴奏独唱、私歌い人語るは、
はい、
5月26日ですか、
うん、
日曜日、
はい、
草加、初出演ですね、
うん、
草加のプーという、うん、POO、
はい、
ですね。
草加といえば、
草加といえば、
うん、
カラーシュガー、
そうです ね、
ね、
はい、
カラーシュガーのライブ、
はい、
月一で草加のプーで月一でワンマンやってらっしゃるんですよ、
はい、うんうんうん、
それにゲストで出演させていただくことになりました。
はい、
5月26日日曜日午後2時会場、
うん、
2時半開演、
うん、
昼飲みをしようという、
昼飲み、日曜から昼飲み、
毎月やってるんですよ、
はい、
昼飲みの企画を。
いいですね、
うん、で私出演させていただきます、
うん、
もうこの時だけの何かね、うんうんうん、なんかセッションなんかできればななんていうふうに思ってるわけでございますが、
はい、
ワンドリンクの2000円、
うん、
通常なんですが、
うんうん、
小学校高学年から中学生は1000円で2ドリンクという。
おお、いいですね。
すごいね。
小学生って言っていけないかな、
俺も言っちゃおうかな、小学生俺出る方だ、
出る方ですね。
そしてそのお返しといってはなんですが、
はい、
6月23日は札幌です、
うん、
札幌ムジカホールカフェで歌い人語る7年連続ライブ、
うん、
今年も開催させていただきますが、
はい、
ゲストがカラーシュガーでございます、
うん、
ね、
すごいです、ね、
すごいですよ。だから5月6月は、
うん、
カラーシュガーと連結企画ばっかりになってますけれどもね、はい、ぜひぜひこちらお願いしたいというわけでございまして、詳細は歌い人語るのホームページでお願いいたします、はい、では CM を挟んでですね、この後いよいよ後半の2時間に突入いたします、今日 T9、
うん、
先週ちょっとねこれやろうかなって言いましたけど、
そうですね、
うん、
はい、
それをついに突入ということでございまして、うん、
はい、
CM の後もお楽しみに。この番組はですね、
はい、
夕方4時から始まって、うん、なんと8時までやるという4時間番組
そうですね、
大体の知り合いの人は驚かない4時間番組っていう、
びっくりしますよ。
3時間の時も結構驚かれてたけど、うん、4時間番組って言うと結構驚かれるよね。
4時間生放送って、
うん、
びっくりされますね。
言葉が出ないみたいな。
そうですね、
みたいな。
やっぱまああっても30分で、もうちょっとなんか長くても1時間。
そうですね、
1時間番組やってるんだ、おおすごいね、
それはまあ普通なんですよね、うん、 2時間ってなるともうかなりね。
そうですね。おお、なんかすごい、もうへえ、うん、ラジオなりわいとしてるんだみたいな。
そうそうそうそう、
ね、4時間って4時間
4時間もう変態の域ですよ、
ね、そうですよね、
だいぶね、
うん、4時間の番組があること自体が、うん、まあ、まあ、すごいことですよね。
まあウィークリー変態っていうことですね、だから
ウィークリー変態
まあ自分の番組がそういうのもなんだと思いますけどね、はい、でもだいぶね4時間も長いですよね。
そうですね、
4時間になってからも、
うんうんうん、
ね、
長くなりましたね、
なんだかんだ言ってね、うん、それでも時間足んない足んないって言ってたもんね。
そうですよね、今日生歌歌えないわとかって
どういうこっちゃだろうね、
どういうこっちゃです ね、
はい、ということで、
はい、
この4時間の後半の2時間に突入でございます、
はい、
まあ、2時間番組2本やってるようなもんですけどね。
そうですね、うん、
1時間番組4本やってるようなもんですよ
そうですね
、やってまいりました、T9 のお時間というわけでございますがね、
はい、
まあ、曜日別コーナー、
うん、
ね、この中で展開しているいつもの T9、
はい、
お届けしたいと思います。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします、はい、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
そうだ、
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。
イエス、
いや、行きましょう。
はい、
T のところで手を9回叩くから T9 というんですね。
そうです、そうですよ、
タッシー田代の徹底的にアーンド多角的にテレビテーマ、はい、通称 T9 というコーナーをお楽しみいただきますいや
なんだよそれ変化球投げすぎなんだけど
そうですね、
もはや原型をとどめていないタッシー田代の徹底的にアーンド多角的にテレビテーマ、
うん、
通称 T9、
はい、
以前 T7 というタイトルで、うん、タッシー田代の徹底的にテレビテーマやってましたね、
はい、
うん、このアーンド多角的にというのが入ったのが、うん、まあ、数年前、
そうですね、
T9 になりました、
はい、
T7 だけでも9年間やっていて、うん、そこから今度多角的に始めちゃったんで、大体1週間、はい、その金曜日1回分で1主題歌を紹介してたんですが、
前はですね、
T9 になってから、
はい、
だいぶ、うん、まさか宇宙人ピピで2週間持たせるとは思いませんでしたからね
そうですね、もうだからいろんな側面があるから、
ピュンピュン丸で3週間やったもんね
そうですね、
すごいですよね、はい、赤毛の案で1ヶ月やなかった、だって
あ、やりましたね、
あ、3週間か、あれも、うんうん、年末、
うん、ピピの前何でしたっけ、それも3週間やってましたね、
ピピの前も3週間ぐらいやってたね、
はい、
なんだっけね、
ケブ、僕はね、でてでげでげでてはたけ、
はいはいはいはいはい
はい、チビラ、
チビラ、
そうですね、
チビラ、うん、やってたね、
はい、結構多角的、
カバトットやってた、
あ、カバトットもやってましたね、
サンバ特集とか入れちゃったから、ね、
やっぱ多角的という言葉ですよね。
そうそうそう、
別に表がやっぱ一面があって、うん、それが T7 だとして、別に2面しかないわけじゃないですからね。
そうなんですよ、
うん、
やっぱ一つの物事でも見る角度によっていろんな風に見えてくるというのがこの多角的な検証です、
うん、そうですね、
一方向だけではないという、うん、すごいですよ、
いや、 やっぱすごいですね、
うん、
やっぱそこには人がいて曲を作って、
そうなんだよね、
うん、曲を出来上がらせるための人がたくさんいて、
はいはいはいはい、
それを放送する人がいて、
そうなんですね、
うん、もうたくさんの人が関わってますからね、
人人
あ人そこですね、
ね、
はい、
先週先々週と、
はい、
宇宙人ピピという、
うん、
1960年代中期のですね、
はい、
まあ、アニメと実写が一緒になった、
うん、
NHK のね、
うんうん、
子供向け番組紹介しまして、
はい、
音楽を担当していたのが富田勲という、ね、
はい、
だからすごかったですよね、
うん、
サウンドのこの広がりが、
ね、
やっぱサウンドを作ったところを、はい、先週森友くんのギターとのすけくんのふよふよ笛で再現してみようという、
そうです、生セッション、
あれも今までなかった試みでした、
そうですね、富田勲さんとも、
う
ん、セッションできたと、
そうそうそう、
いうことでいいんですね、
そう、伊佐尾刑事しんのすけ
嬉しいな
新ユニット、
はい、
ピピピピピピみたいなやつ、
ピピピですね、
うん、はい、すげえ楽しかったですけどね、富田勲関係でやっぱりちょっともう少し掘り下げてみようかなと思いまして、
は
い、ね、やっぱりシンセサイザーの パイオニアであり、
はい、
世界の富田と言われて、うん、まあ、グラミー賞ですとかね、はい、それが先週も言ったようにもう海外のアーティストからもすごく、うん、注目されていた、
はい、
まあ、音楽家、うん、富田勲という人、
はい、
今日ご紹介するのはもうすごいですよ。もうその富田勲という天才と、
うん、
もう一方の天才が、
はい、
がっぷり四つになったこの作品、
うん、
これはもう誰でも知ってますね。
そうですね、
宇宙人ピピは知る人ぞ知るだったけど、
うん、
いよいよこれはもう誰でも知ってる。そして、うん、今日から、まあ、毎週やってきますけど、
はい、
何週間続くか私もちょっとわからないです。
もうそれだけ深いというか、
う
ん、いろんなものが関わってきてるものなんですね。
来てますね、
うん、
びっくりしました。いろいろ調べていて、
ほう、
うん、今日ご紹介するのはもうそのピピと大して年代は変わらないです。1965年、
うん、
私がまだ生まれていません、
はい、
10月6日からスタートしまして1966年の9月28日に一旦終了しています、
うん、
この間に私は生まれています。
お
そして早速翌週の1966年10月5日から、
はい、
新しいシリーズが、
うんうん、
次の年の3月29日まで続いたという、うん、だからそう言ってみると、うん、1965年の10月から1967年の3月29日まで続いていたという、
1年半ぐらいずっと続いてたんですね。
そうなんですね。
あ、すごい。
今日ご紹介するのは皆さんご存知手塚治虫作品、
はい、
ジャングル大帝。
うーん、
すげ
ー、ジャングル大帝、
ジャングル大帝をご紹介しようと思います、
はい、
まあ、もうご存知ですよ ね、
そうです
ね、皆さん、
ね、うん、
でリメイクで80年代、それからいろいろな、ね、企画で、未だに、うん、皆さんご存知のキャラクター、
うん、
レオ、
はい、
ね、白いライオンでございますよ。
そうですね、
有名ですね、
うん、
でこのジャングル大帝 T7 時代にも紹介しました、
はい、
トワキンではですね、はい、T7 の時は2011年の11月25日、
はい、
上近真理、
はい、
パートナーの時で、うん、上近真理ニューアルバム 9 Days a Week リリース直前初公開大特集の時にジャングル大帝をやりました。
なるほど、
この時のリクエストタイム あのタイトルコールうーとか言ってたの思い出しますね。それすごい覚えてる俺、
はい、
で、上近真理家元が書いたですね、
はい、
直筆の一句がリスナープレゼントとなったんですが、
はい、
応募総数が一通のみという、
うんうん、
そんな回でございまして非常に楽しかったのを覚えています、
はい、
手塚治虫作品ですよ。
いやー、すごいですね。
もしかしたら T9 になって、 T9 の一番最初って鉄腕アトムから始まったんですよね。
うん、うん、
T7 の最終回は鉄腕アトムで最終回で、
うん、はい、
T9 の最初は鉄腕アトムから始まったと、
はい、
もうすごいですよ。それ以来じゃないですか。
それ以来ですね。
手塚作品が出てくるのは、はい、手塚治虫というこの漫画の神様、
うん、
60歳で亡くなってるんです。若かったですね。
そうなんですね。
もう皆さんね、いろいろな作品ご存知かと思いますが、
はい、
実は音楽に造詣が深い、
うん、
クラシック音楽すごい知ってらっしゃるんですよね、
うんうんうん、
でそのアニメーション作品の音楽について語るときはですね、
はい、
もう絶対に欠かせない音楽家が一人います、
はい、
ジャングル大帝、リボンの騎士、ドロロ、
うん、
この音楽を手掛けたのが富田勲なわけでございます。すごいですね。
すごいですね。
ここで天才と天才のがっぷり四つを体験できるわけです、
うん、
我々は、
うん、
劇場用長編映画のアラビアンナイトシンドバッドの冒険がきっかけだったんですね。この時の音楽担当が富田勲、でその後東京ムービーの制作によるビッグ X という手塚作品、うん、これも富田勲、
はい、
でシンセサイザーの、まあ、富田、世界の富田として広く海外にも名が知られるようになる前の時代ですね、
はい、あーすごい。
宇宙人ピピで、まあはい、ちょっとした効果音に目覚めてですよ、うんうん、ね、
はい、
あのシンセサイザーに対する、まあ、なんていうか興味というかね、はい、そういったちょっと変わった音に興味がいくようになる、
はい、
そのちょっと前、
うーん
の頃の富田勲ですね、
うんうん、
ご存知ジャングル大帝、皆さんよく分かってると思いますが、
はい、
白いライオン、
うん、
パンジャとその子のレオ、
うん、
子供レオを中心に大自然の中で繰り広げられる弱肉強食の生存競争、
うん、
人間と動物の関わりなどを描いた大河ドラマでございまして、うんね、私はどちらかというと再放送で知ってたかな。なんか見たことある話、
うろ覚えでしかないですね、さすがに、
うん、 日本初めてのテレビ用カラーアニメーション。
へえ。
カラー。
あ、そうなんですね。
まあ、うちは白黒テレビでしたけど、カラーのアニメーションとしては、もともとね、3話ぐらいしかないカラーのアニメはもうすでに発表されていたんですが、うん、ここまで長編なのは、まあ、日本で初めて。なんと予算がですね、
はい、
総額1億2000万円の制作予算が割かれていまして、1話、
はい、
1話作るのに250万。
もうそれだけ力を入れてたんですね。
めちゃくちゃ力入ってるじゃないですか、
うん、
でしかも音楽の作成と収録には破格のこの250万の4分の1から3分の1程度が音楽に割り当てられていました、だから音楽がすごいんですよ。
すごいですね。
鉄腕アトムの時に比較すると、
はい、
5倍の音楽の予算です。
それだけ力入れてるんですね。
そうなんですよ、
うん
ね、テーマ曲先ほど私ちょチラッと歌いましたけどね、はい、これやっぱすごい壮大、これがアニメの歌なのかという、うんうん、まあ、常識を覆した、やはりやっぱりこのクラシックに造詣の深い手塚治虫の注文だったみたいですね、
うん、あ、なるほど。
で富田勲に対して、はい、いろいろとこう注文条件をこうつけてですね、
うん、
で出来上がったのがあの壮大な、
はい、
クラシック音楽ですね、ほとんど、
うん、そうですね、
オーケストラ、
うん、
あの壮大なジャングル大帝、
うん、
いやすごいですよ、うん、これがオープニングジャングル大帝のテーマ、
はい、
っていうんですが、
うん、
作詞が石郷を、これなんていうんだろう、
うん、
ね、丘に豪、豪快の豪と書くんですが、
うん、
作曲が富田勲で、歌ってるのは平野忠彦さんというバリトン歌手です、
う
ん、ね、当時は藤原歌劇団所属の俳優で契約関係上三浦博士として、
うん、
歌っていたんですが、
はい、
これはこの平野忠彦さんの編名でございましてね、うんうんうん、これがやっぱり壮大な主題歌でございます、うん、もうこのなんだろうね、うん、広々さ雄大さ、
そうですね、ジャングル、
ジャングルの、
はい、
想像させる、
うん、
この雄大な主題歌、うん、ちょっと聞いていただこうと思います。ジャングル大帝のテーマでございます。本当にすごいですね。 ジャングル大帝の主題歌を手塚治虫さんと富田勲さんが打ち合わせしてた時のエピソードがあって、
はい、
手塚治虫さん的には、うん、テレビっていうのはどうしてもテレビアニメっていうのは、うん、もう電気紙芝居でチャチなもんだっていうように一般的には評価が低い、
うん、
でアニメの音楽の予算がなくて、うん、いい加減にごまかすっていう漫画がアニメが多かった中で、うん、手塚治虫はそれじゃダメなんだと、
うん、
もうシンフォニックな音楽にとにかくお金をかけて、
うん、
アニメにもお金をかけるぞという意気込みで、うん、雄大なアフリカを思わせる音楽を作り出したと、でもそのまま劇場映画用にも転用できるように、うん、最初からもう重量感のある大シンフォニーオーケストラが用意されて、
うん、
で前編にわたってオーケストラが、こう繰り広げる壮大な音楽で、うん、お話を進めていくわけですよね。
はい、
もともと手塚治虫の事務所で、うん、チャイコフスキーの4番か5番を聞かされたらしいんですよ、富田さんは。ほうほうほう。で、当時その手塚治虫の事務所って畑に面してて、はい、そこで風が吹くと畑の土ぼこりが全部レコードの中に入ってっちゃうらしくて、うん、でもジャリジャリ言いながら聞いたらしいですね。
うん、
で、デモ音源を聞かされて、で、このあーってオクターブ上がるでしょ、はい、うん、で、そのデモ音源を聞かせたら夜中の2時頃に手塚治虫からクレームの電話が入って、忙しいから昼と夜の区別がつかなかったらしいんですよ、はい、手塚治虫っていう人は。だから何時だろうが関係なく、うん、夜中の2時に電話、60年代の電話だから黒電話ですよね。
うん、
うん、だから僕の知ってる音楽で出だしのオクターブ、1オクターブ以上行く音楽曲はないから、うん、これじゃ誰も歌えないんで、うん、変えてくれって言われたんだって。でもこれを撮ると大して面白くないんだよなって、もう困っちゃうなと、印象に残らない曲になっちゃって困ったなって言ってるうちにアイディアが出てこずに締め切りが来ちゃって、これが採用になって
ました
。
ああ、そうなんです。危ない。
すごいよね。
もうちょっとじゃあ考える時間があったら変わってたかもしれない。
変わってた可能性あるよね。でこれね、別なバージョンを今手元にあるんだけど、
はい、
これはなんだろう、これ分数がなんか違うんだよ。これはどこの音源だろうな。あ、これなんか違うね。全然違う。あ、全然違う曲がかかってるぞ。ディスクが違うじゃないか。
違った
なんか、ミツバチハッチかなんか今かかったよ。困るね。
いや
あのね、ハミングのバージョンっていうのがあるんですよ。これ今歌詞があったでしょ？
はい、ありました。
歌詞のないハミング、スキャットって言ったら変かな。
はい。
っていうバージョンもあって、うん、これもちょっと聞いていただきたいんだよね。
はい。
これはオケは一緒なんですよ。最初のあーあーは一緒なんだよね、うん、ボレロみたいな感じだね、
はい、
すごい格式があるんだよこれね。はい、何
歌詞もめちゃくちゃ大事ですけど、こうやっぱ雄大なあのメロディーというか、
うんうん
うん、壮大なメロディーだからこう本当にあーってだけでこう聞ける
んですね。そうなんだよね。で、うん、俺もこっちのバージョン知ってるんだよな、なぜか。多分もしかしたら使われてたかもしれないけど、なんか曲が他のアニソンと全然違うっていう、
うんうん、
もう当時から思ってましたね、は
い、うん、
これは どのバージョンだろうな。あ、ちょっと音が違うね、サウンドが、うん、ミックスがちょっと違うぞ。 コーラスがよく聞こえるな、
うん、
ちょっと別録音かもしれないですね、うん、ちょっと違うバージョンですよね、うん、
やっぱ女性コーラスが、
うんうん、今日はねこのあーの主題歌だけを聞いて終わりそうな気がするんですけど、
はい、
まあ、こういった、まあ、何種類かのバージョンがあるっていろいろ調べていたらですよ、
うん、
おジャングル大帝というのはすごいやっぱすごかったらしくて、
はい、
ドラマの中でいっぱい曲が挿入されてるんですが、うん、それは、
はい、
オーケストラが画面を見ながら演奏して録音するという、
はい、ま、
ハリウッドの要するにディズニーのスタイル撮ってるんですよ、ミュージカルの要素が組み入れられて、はい、1話ごと、1話ごと画面に合わせて新たに作曲して録音するという工程、だから各話ごとに、
はい、
1話ごとに全く新しい音楽をその都度作曲して演奏して録音するという、1話ごとのオーダーメイド音楽だったんですね。
すげえなそれ。
だから挿入歌の量がすんごいいっぱいあるんですよ。だから俺いつまで続くか分かんないって言ってるの
ね。そうなんですね。
必ず1週間前には絵が上がっているというのが条件、
うんうん、
で1コマ1コマ見ながらテンポを作曲していきます、
うん、
すごいよ富田勲っていう人は。
すごいですね、
うん、で録音当日は指揮者が合わせなければいけないんで、
はい、
デモで作ったフィルムに、
うん、
当時まだ駅で駅員さんが使ってた、
うん、
あのパチンってハサミあるじゃないですか、
はいはい、
あのパンチ
切符をこう切るやつ、
そう、はい、あれで印をつけるのフィルムに、
で
それに合わせてそこから漏れる光の点滅を見ながら指揮者がタクトを振る、もう映画音楽専門の指揮者の達人を呼んでですね、
はい、
音楽に絵を合わせたようになってるわけですね、だから絵が音楽に合ってる感じの錯覚になるわけです、
うんうんうん、
これを毎回やってた。1年半。
毎回
ディズニーの映画だってさ、だって作るまでに、はい、出来上がるまでに4年はかかってますよ。これ1週間に1回だからね。
そうですよね。
いや、信じられないレコーディングの現場だったと思うんですよ。
そうですよね。
うん。で、それらをこれから少しずつ、
うん、
T9 で紹介していこうかなと思って。他にもいっぱいいろんな歌が残されてて、
うん、
その時その時で歌も録音されてるんですよ。
へ
ー、そのあたりも、はい、紹介いろいろできればなと思ってまして、でそれがいわゆるこのアメリカに持ち込まれるわけですね、
うん、
アメリカに持ち込まれた時にやっぱりアメリカの業界の人たちはもうびっくり仰天するんですよ、
うん、
これがテレビアニメの音楽なんですかと、
はい、
本当に腰が抜けたというのも有名な話だった、
うんうん、
でアメリカでも放映されて、うん、キンバザホワイトライオンっていうタイトルでオンエアされて人気を博したということなんで、
はあ、
だからまあライオンキングが実写化されますね、
はい、
今度ね、
うん、
それにぶつけてきたというこのT9 でございます、
は
い、
あっちはキングこっちは大帝と、
そうですね、で富田勲自身もそのこのジャングル大帝の2年前にアパルトヘイトがあった南アフリカで、
うん、
でこれが作品に影響しててレオはネルソン・マンデラがモデルなんじゃないかっていうぐらい富田勲はもうやっぱこの作品を深く見てたと、はい、
へ
え、ね、はい、まあ、レオといえばね西武ライオンズのキャラクターでももうおなじみなん で、
もうそうです、ね、
皆さんご存知だと思います、
はい、
じゃあ最後は第2作目の主題歌、はい、
うん、
第2作目の主題歌、そのジャングル大帝の歌っていうのがありまして、
はい、
第2作目は何ていうタイトルだっけ、これあ新ジャングル大帝進めレオ、
うん、
っていうのがジャングル大帝が終わった後にすぐ放映された、はい、これもねなかなかこういう感じのつながりがありますよね、うん、もともと第一作の提供クレジット用に使われていた CM ソングで、
はい、
山陽ジャングル大帝の歌をもうアレンジし直して第二作目の主題歌になったということですね。
ものは
何だ。
砂漠の静けさを破るものは
何だ。
すごいすごい
すごいですね、
うん、まあ本当にクラシカルな、
はい、
壮大なオーケストラという感じでございますけど、うん、さっき言ったようにね1話ごとに曲があるんで
毎週毎週ってすごいですね
もう2人目のジャイアンのレコーディングペースよりもすごいじゃん。
いやもう全然早いですもう到底及びません、
ね、うん、いやこれは本当にすごかったんだろうなと思いますけど、うん、富田勲という人のその作曲の量産体制が半端なかった。1分の曲から10秒の曲まで、
うんうんうん、
でそれ全部シーンに合わせて作曲していくわけでしょ、はい、うん、それを来週あたりから聞いていただこうかな。来週はエンディングテーマ行こうかなと思って、うんうん、エンディングテーマはあの広田美恵子さんが歌っていて、
うん、
これもまた結構ねいい感じなんですよね、うん、そのあたりもちょっと来週は聞いてその後、うん、挿入歌編にちょっと行ってみればいいかなって音源をいっぱい仕入れなきゃなんなくてね。
うん、そうですね。
うん、だもうここ1週間ずっとああああ言ってたんですけど、私イヤホンからずっとこればっかりだったんですけどね。というわけでございまして、はい、ジャングル大帝、ジャングル大帝ウィークがスタートいたしました。
そうですね。
また来週の T9 もお楽しみに。